旧約聖書詩編42編、新共同訳旧約聖書の875ページです。また週報に挟んでお配りした別紙に印刷されています。枯れた谷に鹿が水を求めるように、神よ、私の魂はあなたを求める。神に、命の神に、私の魂は渇く。いつ見前に出て神の御顔を仰ぐことができるのか。昼も夜も私の糧は涙ばかり。人は絶え間なく言う、お前の神はどこにいると。私は魂を注ぎ出し思い起こす。喜び歌い感謝を捧げる声の中を、祭りに集う人の群れと共に進み、神の家に入りひれ伏したことを。なぜうなだれるのか私の魂よ、なぜうめくのか。神を待ち望め、私はなお告白しよう。御顔こそ私の救いと私の神よ。私の魂はうなだれてあなたを思い起こす。ヨルダンの地から、ヘルモンとミザルの山から、あなたの注ぐ激流のとどろきに応えて、深淵は深淵に呼ばわり、砕け散るあなたの波は私を越えていく。昼、主は命じて慈しみを私に送り、夜、主の歌が私と共にある。私の命の神への祈りが、私の胃は私の神に言おう。なぜ私をお忘れになったのか。なぜ私は敵に虐げられ嘆きつつ歩くのか。私を苦しめる者は私の骨を砕き、絶え間なくあざけって言う。お前の神はどこにいると。なぜうなだれるのか私の魂よ、なぜうめくのか。神を待ち望め、私はなお告白しよう。御顔こそ私の救いと私の神よ。根調を与えられました御言葉は詩編42編です。詩人は私の魂は乾くと歌います。魂が乾くという思いを持ったことはありますでしょうか。私たちが今生きているこの世界は物にあふれ、情報もあふれています。何もかもがあふれているようですが、本当にそうでしょうか。大事なものが欠けているということはないでしょうか。耳を覆いたくなるようなことが世界中至るところで起きている。ミャンマーで、アフリカで、ウイグル自治区で、ウクライナ戦争が起こり、終わりが見えない。そのような中、イスラエルの地においても殺戮の火種は起こり、死の恐怖の中に多くの人が怯えている。大事な人を殺された人の恨みは消えることがなく、復讐は復讐を呼ぶ。小さな子どもたちが殺され続けている。年老いた者も生きる希望を失い、死の恐怖に怯えている。私たちはこのような現実をどのように見ていますでしょうか。そのようなことが起きていると知りながら、 知るとつらいという思いも持ち、聞かないようにする。自分は安全なところに身を置いて、それが私たちの姿ではないでしょうか。ロシアがウクライナに軍事侵攻を始めたとき、戦争が始まったとき、毎日大きく時間をかけて伝えられてきたニュースが、今ではそれほど時間が割かれなくなってきている。この戦争が始まったとき、つらいなと動揺した気持ちが、今は鈍くなってはいないでしょうか。人を殺す武器に多くのお金がかけられている。安心して飲む水が欲しい人がたくさんいる。飲むことができない、水が飲めない、それはどういう思いでしょうか。このような悲しい思いに真剣に目を向けていると、自分の心が潰れる、そういう思いで目を背けてしまっている。そのような私たちではないでしょうか。神様からいただいている大事な命、その大事な命、それを人間は大事にすることができない。本当に軽いものとして扱ってしまう。ウクライナの子どもたち、ウクライナの家族、ガザで失われていく子どもたちの命、ロシア兵の子どもたちの命も同じであります。どこの国の子どもの命も、そこで生活している年老いた人の命も、神様の前では同じ大事な命であります。そこで殺されていく、そこで失われる命を感じて、子供を失う、孫を失う、親を失う、祖父母を失う、それは私たちと同じようにつらい思いしている人がたくさんいる。目が見えなくなる、腕を失う、足を失う。命が残ればいい、いや、小さな傷を負っても私たちは心を痛めます。それなのにそのようなことが起こっている。今まであった生活ができなくなる。今この時、神様の御心をしっかりと受け止める必要があるのではないでしょうか。神様の御心を思う時、見えてくることがあるのではないでしょうか。戦争が止まることを祈る時ではないでしょうか。神様の御心がなりますようにと。今日の聖書に戻りたいと思います。この詩を歌った詩人もまた、希望が持てない中に身を置いていました。このように始まります。鹿が枯れた谷で水をあえぎ求めるように、神よ、私の魂はあなたをあえぎ求める。神に、生ける神に、私の魂は乾く。この詩が書かれましたイスラエルは、日本の気候とは大きく違います。雨が降る季節には、谷川には水があふれ、恐ろしいほど流れます。しかし雨が降らない季節に入りますと、雨は行ってきたりとも降りません。気温は40度を超え、深い谷の底はカラカラに干上がります。熱を帯びた石がゴロゴロと転がっている。鹿はいつかここで水を飲んだ日のことが頭から離れず、この場所に戻ってきています。しかし水はありません。雨が降らないということは、食べる草もありません。長い間食べるものも水もありつけていない鹿が、この場に現れている。痩せた鹿は焼けつくような太陽のもと、 谷川の水を求めます。喉はくっつくように乾きます。喉が乾く。しかし水はない。水が飲みたくて飲みたくて、水を飲むことができない。想像してみてください。それは本当に苦しい、命に関わる状況です。水なしでは、人も動物も生きていくことはできません。あえぐ、乾くという表現は、極めて肉体的な言葉であります。それゆえにも実感が湧いてくる言葉です。歩くと体はさらに水を求めます。はあはあとあえぎあえぎ、鹿はまっすぐ歩くことさえできません。この詩を歌った詩人は、そのような鹿の姿を見たことがあったのでしょう。自分の姿を鹿と重ね合わせます。詩人はこのように歌います。私の魂は神に生ける神に乾く。激しい乾き、その激しい乾きの我が魂が神様を求めて乾くというのです。生ける神とは、生きて働きたもう神様です。神様をあえぎ求めているのは、私の魂です。私の気持ちとかいう、そういうレベルではありません。魂が神様をあえぎ求める。魂とは何でしょうか。ヘブライ語では、ネフェシュという言葉で表されます。ネフェシュのもともとの意味は、人間や動物が生きていることを端的に示す呼吸、あるいは喉がもともとの意味です。呼吸、喉、この言葉が示すのは命そのもの。またこのネフェシュが表す命とは、よりよく生きようとする人間の意志が働く人間の存在そのものです。その魂が希望の光が見えない中に置かれ、苦悩の中にあって嘆き、生きて働きたもう神様をあえぎ慕い求めるのです。生ける神に魂は乾く。そのように歌う詩人は、いつ見舞いに出て神の御顔を仰ぐことができるのかと声を上げます。希望の光は見えてきません。昼も夜も私の糧は涙ばかり。ヨルダンの地からヘルモンとミザルの山からと示されています。この言葉は、神殿や礼拝の場から遠く離れた辺境の地に身を置くことになった詩人にであることが示されている言葉であります。昼も夜も涙を流し、それが糧であると歌うのです。神を恐れることのない人たちは、すなわち神を信ずることのない人たちは、詩人に向かって、お前の神はどこにいるのかと、あざけりの言葉を絶え間なくかけ続ける。詩人はうめき、うなだれます。神様、私を見てください。私はこのように虐げられた状況に置かれています。なぜでしょうか。神様、なぜでしょうか。うめき、うなだれる。古説には、私は魂を注ぎ出し、思い起こすとあります。喜び歌い、感謝を捧げる声の中を、祭りに集う人の群れとともに神の家に入り、ひれ伏したことを。この言葉からは、詩人がもともと神様を信じ、礼拝するものであったこと、誇らしげに神殿に人々を導き入れるような人であったと想像できます。かつての懐かしい自分の姿を思い起こす。ああ、あの時はよかった。あの頃はよかったな。このような思いは私たちにもあるものです。しかし、過去に思いを寄せてみても、我が魂はうめき、うなだれる。そして、それでもなおうめき続け、その苦しみと嘆きの中において、魂を注ぎ出す。詩人の魂は生ける、命の神様を慕い求めます。この詩人を神様はお見捨てになっておられるのでしょうか。そのようなことはありません。ずっとどんな時もこの詩人のことを愛しておられています。 詩人は主なる神様に真剣に向き合い、喘ぎ慕い求める。かつて自分が調子が良かった時よりももっと真剣に神様にすがりつき、魂は神様を慕い求めるのです。それゆえにこの後このような言葉が続いてくるのです。神を待ち望め、私はなお告白しよう。御顔こそ私の救いと私の神よ。この詩人の心の動きが見えるのです。ここに至るまでは他人の目や自分のかつて持っていた見栄やプライド、こんなはずじゃなかったという思いが詩人の中にはあふれていました。けれどもそれでも喘ぎ慕い求める魂は、嘆き苦しみながらもひたすら神を慕い求めることによって方向を変えていくのです。そして今生きて働きたもう生ける神様こそが魂に命をお与えになっておられるということを感じ取ることができるようになっていく。それは詩人が置かれた環境が変わったということではありません。しかし本当に光が見えないと感じる暗闇の中においてこそ、神様と向き合うことによって光が、神様がようやく見えてくるということが示されているのです。鈍い心の私たちにも分かってくる苦しみの中にあって、真剣に神様に嘆くとき、神様が共にいてくださること、そのことに心が開かれていく。砕け散るあなたの波は私を越えていくと示されるのです。昼は主は命じて慈しみを私に送り、夜主の歌が私と共にある。私の命の神の祈りがここに表されているのは、詩人がかつて幸せに礼拝している時よりももっと近くに神様が共におられることを感じ取っている姿です。神様がおられたりおられなかったりとしていることはありません。ずっと詩人と共にありました。神様を信じる者の魂はどうして神様を喘ぎ慕い求めるのでしょうか。それは神様がこの弱い、どうしてですか、どうしてですか、私がこのような目に遭っているのはどうしてですかと嘆き、すがりついて祈り続けるこの小さなものを憐れみ、大きな恵みの中に置いてくださっている、恵みを注いでくださっているからであります。何としても命を与えようとしておられる恵み深い神様のお姿がそこにはあります。恵み深い、憐れみ深い主なる神は、主イエス・キリストをこの世にお使わしになられた。神の一人子をお与えになるほどこの世を愛された。主イエス・キリストを信じる者が一人も滅びないで永遠の命を与えるためであるとヨハネ福音書が示すところであります。私たちは主イエス・キリストの大いなる十字架の御恵みに預かっている、すでにそれを知っているものであります。主イエス・キリストはどう考えても滅ぶべき身である私たちのために、私のために、神である御子が誠の人になってこの低いところまで下ってきてくださり、ゴルゴタの十字架にお掛かりになり、大きな罪をすべて担ってくださって死んでくださいました。そして死に打ち勝たれ復活なさった、誠の命の道を開いてくださった。この詩編を歌った詩人がまだお出会いすることができなかった 主イエスキリストの言葉を今日のもう一つの聖書箇所ヨハネの福音書に聞きたいと思います。このイエス様の言葉が語えられましたのは主イエスキリストがエルサレム十字架への道に向かっておられる時であります。イエス様はユダヤを離れガリラヤに向かわれるその旅の途中、サマリアにあるシカルの町ヤコブの井戸で真昼の時間に井戸に水を汲みに来ているサマリアの女にお出会いになられます。シカルとは旧約時代においてはシケムと示される都市であります。モーセの後継者ヨシュアが十二部族と共に約束を与えられた場所であります。その大事な場所シカルの町ヤコブの井戸においてイエス様の方から水を飲ませてくださいとこのサマリアの女に声をかけられるのです。サマリアの女は答えます。ユダヤ人であるあなたがサマリア人の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですか。それは普通のユダヤ人が決してすることはない。そのようなことをイエス様はなさった。普通のユダヤ人であるなら嫌い、蔑むようなこの女を選び、主イエス自ら声をおかけになる、関係を持とうとなさるお姿がここに示されているのです。そしてさらに主イエスは女に伝えます。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが、誰であるかを知っているならば、あなたの方からその人に頼み、その人は与えてくれるであろう、与えられると伝えてくださっているのです。しかし、女はその言葉を聞いても理解することはできません。このように言います。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。私たちのヤコブより偉いのですか。主イエスはお答えになられます。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。私が与える水は永遠の命に至る水が湧き出る。それを聞いた女はどのように答えたか。主よ、乾くことのない水をくださいと答えます。そのように言った女にイエス様は、行ってあなたの夫を連れてきなさいと言われます。乾くことのない水の話は続きます。私に夫はいませんとそのように答える女に、五人の夫がいたが今は一緒にいる夫は夫ではありませんね。主イエスはその女の今の現状を言い当てます。預言者であられますかという女に、主イエスは私を信じなさいと言われるのです。これは大事な言葉です。出会ってくださった主イエスは、私を信じなさいと告げられるのです。そして、誠の礼拝をする者たちが、霊と真理を持って礼拝する時が来る。そして、今がその時であると女に告げるのです。神を礼拝する者は、霊と真理を持って礼拝しなければならない。この言葉は今この礼拝に集められた私たちに主イエスがお示しになっておられる言葉であります。主イエスキリストを頭とする教会において神を礼拝するものとなる、霊と真理をもって礼拝すること、永遠の命を与えていただける水をいただく、 救い主、主イエス・キリストの御言葉の恵みを、飢え渇く魂でいただくこと。サマリアの女はイエスに言います。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。そのこと方が来られるとき、私に一切のことを知らせてくださいます。そのように言った女に、主イエスは言われるのです。あなたと話しているこの私がそれである。このお話は、主イエスとサマリア人の女の話ではとどまりません。この出来の悪い私が、およそ神様に声をかけていただけるようなものでない私、このふさわしくない私が、神様の方から声をかけてくださってお出会いできている、そのような奇跡の話であります。神様と出会う、この出会い、ここに座っている、この大きな恵みが私たち一人一人に用意されていたのではないでしょうか。出来がいいから神様に声をかけていただいた、そのようなことはとても言えるようなものではない私ではないでしょうか。いえ、出来が悪いからこそ神様が呼び出してくださった。私のもとに来なさい、私に従いなさい、神様の方から声をかけていただいて、関係を持って持たせていただいたという、そのようなものではないでしょうか。神様の力によって信じる、信頼するものとさせていただいている、生ける命の水を与えていただいている。今日の詩編42編は、旧約の時代を生きた詩人、希望の光が見えないと感じる暗闇の中にあっても、主なる神様は枯れた谷に水をあえぎ求めるように、魂から生ける神様を慕い求めます。それはあえぎあえぎ、それでも神様に諦めずににじり寄る、憐れみ深い神様が共におられるということを、それでもなお神様を信じ、仰いで信頼して、従おうとするとき、神様は豊かに聖霊によって導いてくださる。自分を中心に置くのではなく、人の目を気にするのでもなく、神様にまっすぐ目を向けて、仰いで信じて、信頼して、命の水を受け取りなさい。私たちは魂から命の源である神様を慕い求めることができていますでしょうか。神様が神様を魂が渇くあえぐという切実さ、真剣さを持って慕い求めていることはできているでしょうか。私たちはイエス・キリストを信じ、仰ぎ、慕い求める中において、キリストの体なる教会において共に祈り、神様を神様として恐れ仰いで、この命の水に預かるとき、主イエス・キリストによって確かなものとされるのです。喜びの中にあるとき、神様に幸せな時間を感謝してありがとうございますと祈る。苦しみ、悩み、希望が見えないとき、悲しみの中にあるとき、それでも光は確かにある、答えてくださる主イエス・キリストが共にいてくださる、救い主主イエス・キリストによって命の水は与えられている。命の水である主イエス・キリストを慕い求めて歩むものでありたいと思います。主イエス・キリストをこの世にお使わしになられた父なる神の救いのご計画は、とこしえの約束の上にあります。私たちは主イエス・キリストの恵みの中に置いていただき、再び来たりたも主イエス・キリストを待ち望むものであります。悲しい、苦しいと思う世ではありますが、 すでに神様の救いのご計画、約束は示されています。最後にイザヤ書55章とイザヤ書32章を少しだけお読みしたいと思います。渇きを覚えている者は皆水のとこに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ。来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よ。なぜ糧ならぬ者のために銀を計って払い、飢えを満たさぬ者のために労をするのか。私に聞き従えば良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。ダビデに約束した真実の慈しみのゆえに、主を尋ね求めよ、見出しうるときに、呼び求めよ、近くにいるうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださる。この約束は、とこしえであると示されています。雨も雪もひとたび天から降れば、むなしく天に戻ることはない。それは、大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ。種をまく人には種を与え、食べる人には糧を与える。主なる神の約束は、とこしえであり、揺らぐことはありません。私の口から出る私の言葉も、むなしく私のもとに戻ることはない。そして、神を信ずる者は種をまけと示されています。救いのご計画の中に置かれている、置いていただいている私たちは、神様から与えていただいている使命があるのです。イザヤ書の32章には、神の霊が注がれるとき、荒れ野は園となる、園は森とみなされる、園には正義が住まう、正義が作り出すものは平和であり、正義が生み出すものは常しえの安らかな信頼である。すべての水のほとりに種をまき、牛やロバを自由に放つあなた方は、なんと幸いなことか。魂で水をあえぎ求める。それは主イエス・キリストを救い主とし、安心して生きよであります。主にあって命の水をまだ飲むことができていない者たちにもまた、種をまくものであるように、そのように用いていただけますように。主を待ち望め、私はなお告白しよう。御顔こそ我が救い。お祈りします。恵み深い天の父なる御神様、あなたの皆をあがめて賛美いたします。この小金井教会の御堂に集い、あなたを仰ぎ礼拝できる時を心より感謝いたします。滅ぶべき身である私どもを、あなたの御憐れみと大きな恵みをいただき、主イエス・キリストをこの世にお使わしにいただき、あなたとの正しい関係をお示しいただきましたことを心より感謝いたします。 あなたを信ずるものでありながら、心弱く右往左往する小さな愚かなものであります。あなたからいただく命の水がなければ、生きていくことができないものであります。どうぞあなたを仰ぎ、あなたにお従いするものでありますように、強めてお導きください。どうぞ魂で死体求め、あなたの救いを待ち望むものとさせてください。あなたこそが我が望みであります。あなたの御憐れみと大きな恵みを感謝し、あなたに喜ばれるものとして光の中を歩ませてください。あなたの御心がなりますように、あなたによって平和が訪れますように、あなたの救いのご計画の中にお従いできるものとしてどうぞ導いてください。すべてに感謝してこのお祈りを救い主、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。